島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 北方の増山恵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。楢葉町から応急仮設住宅や民間借り上げ住宅の住み替え要件の変更についてお知らせいたします。応急仮設住宅や民間借り上げ住宅を住み替える場合、一度の住み替えが認められていましたが、今後はある一定の要件に限定されることとなりました。住み替えをご希望の方は要件についてお問い合わせください。詳しくは福島県避難者支援課電話 024-521-8306 までお電話ください。以上、楢葉町からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は焼き鳥じいさん体操を考案し、健康生活研究所として活躍をされている岡田真希さんにお話を伺いました。岡田さんは震災後、避難所や仮設住宅を回り、少しでも体を動かす機会を作り笑顔につながればと体操を教えて回られたり、現在問題となっている福島の子どもの肥満対策のため、運動の方法や生活習慣について提案をされたりなど、幅広く活動されています。それでは岡田真希さんの思いをお聞きください。
岡田さんは健康生活研究所という肩書きで、はい、焼き鳥じいさん体操を、ね、考案されて、はい、幅広く活動されていますけれど、はい、まずその健康生活研究所とはどういった活動をされているんですか？
はい、もともとはですね、運動やエクササイズをいろいろな講座とかで指導させていただくことが多いんですけれども、はい、やはりその健康的な生活っていうのは、その運動だけとか栄養だけとかそういったものに限らず、そういうものを通してやはり健康的な生活をですね、はい、こう作り上げていくことだと思っているので、はい、これからはそういったことを研究して、実践していきたいと思いまして、その活動をしているんですが、それが健康生活研究所というところでやっております。一人一人に合った健康的な生活というのを提案するために、はい、まあ、楽しくできる体操ですね、考案したりですとか、あとはその体操を軸としてどういうふうに健康的な生活っていうのを作り上げていくのかっていう、あの講演をやらせていただいたりですね、はい、そういった活動をしております。
はい、はい、岡田さん何年間ぐらいこちらの福島では活動されているんですか？
はい、実際にこういった健康のことに関わるようになったのは2008年からですので、はい、まあ、5年ぐらい、はい、やっております。
はい、まあ、その間にね、東日本大震災がありましたけれど、はい、震災によって活動内容が変わったなと思うことはありますか？
そうですね、特に子どもたちは実は震災前からその体力低下、はい、例えばゲームとかそういう現代的な生活になって、体力低下っていうのは言われてきたんですけれども、はい、やはり震災後はですね、この福島県は遊ぶ場所が屋外がダメとかいろいろ制限されたりっていうこともあって、よりその健康に についてのその意識がこうまあ高まってるがゆえに、やはりその体力低下とか、あとは肥満傾向ですね、
はい、
そういったものとか、あとは運動しないことによる心の面の問題点とか、そういったことはやはり震災を境にですね、より深刻になってると思います。
はい、それで今回、震災後その肥満傾向にある、はい、まあ、福島の子どもたちはより問題視されていますけれど、はい、そんな子どもたちへ、体操を考案されたということですけれど、はい、その経緯を教えてください。
はい、最近ですね、まあ、毎年その体力低下とか子どもたちの健康にいろんな統計が出てるんですけれども、はい、ちょうどですね、その福島県の肥満の、子どもたちのある年代では、福島県が男女ともですね、はい、あるカテゴリー、その何歳か何歳までっていうので全部ではないんですが、はい、こうトップになったんですよ、その肥満の、うん、ですね。ですからこれはやはり何らかの対策を取らなければ、まあ、今は良くても将来的にですね、その運動しなかったり肥満っていうのがやはりその一人一人の健康に関わってくることだと思いますので、はい、その肥満ということに着目して、それをストップさせられるような、うん、そしてやはり子どもたちですので楽しんでできるような体操を作りたいなと思って考えました、
はい、
小学校の子どもたちが対象だったり、あとはその先生ですね、
はい、
先生の研修会等に呼ばれて、うん、そういった体操を指導させていただいてます、
はい、そして他にも、震災直後は避難所など回っても、体操を教えられていたそうですね。
はい、やはり、震災後はですね、その大きな事故があって、まあ、心の動揺ですとかもありましたし、
はい、
その避難所とか仮設住宅に住むっていうのはですね、もう本当にそれまでの日常生活は大きくこうかけ離れた生活で、うん、どうしてもまあ心も内向きになって、なかなか自分でですね、体操しようっていう気持ちにはなれない、体操とか運動しようっていう気持ちにはですね、こうなれないかったと思うんですよね、
はい、
ですから、まあ、自分にできることで何か役に立つことがあればいいなと思いまして、仮設住宅そして避難所に行きまして、まあ、簡単にどこでも狭いスペースでもできるような、うん、体操をその時考えまして、一緒にやらせていただきました。
はい、そんな活動の中でどんな声がありましたか？
はい、仮設住宅や避難所ではこう自分の家にいればいろいろ掃除したりですとか、うん、いろんなやりたいなと思うことがこう自由にできると思うんですけど、
はい、
やはりスペースが限られてますし、うん、またいろんな人と共同の、生活の場所だったり、
はい、
まあ、そういった中でですね、どうしても生活っていうのがこう単調になりがちで、また、まあ、気持ち的にも何かこう趣味とかやろうとかそういう気持ちにもなれずですね、どうしても一つのところにこうじっとしていたりですとか、こう活動が制限されがちだと思うんですよね、
はい、
そういった中で本当に少しでも体操したりエクササイズをして、しかも楽しいことをやることで、本当に笑顔になってくださる方が多くて非常に喜ばれました。
そうですよね、はい、現在も仮設住宅には、回られているんですか？
はい、ご依頼があればそういった体操をやらせていただきますし、
はい、
あとは定期的にですね、
はい、
震災直後から、川俣町の山木屋地区の方々の仮設住宅なんですが、
はい、
そちらは定期的に伺わせていただいて体操講座をやらせていただいてます。
あ、そうなんですね。現在もではまだまだやっぱり仮設住宅では、そういった体をなかなか動かす機会のない方たちが多いんですね。
そうですね、本当に思ってる以上に多いなというのが実感です。
はい、それではまだまだね、福島には、問題が山積みですけれど、
はい、
そんな福島で今後岡田さんはどういったことをしていきたいなという思いがありますか？
はい、やはりたくさんそういった問題もありますし、また将来もですね、まあ、見通しが立たない方もいらっしゃると思いますし、
はい、
まあ、不安を抱えている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、でもこう時間っていうのはですね、やっぱり止まらずに日々こう過ぎていってしまうんですよね、
はい、
ですからそういった中でもやはり、まあ、この運動ですとかエクササイズを通して少しでも笑顔が増えて、そして一日がより楽しくなっていただきたいなと思って、これからもそういう楽しい体操をやらせていただきたいと思ってます。
はい、本日は岡田真紀さんにお話を伺いました。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は焼き鳥じいさん体操を考案し、 健康生活研究所として活躍をされている岡田真希さんの思いをお送りいたしました。お相手は FM 北方増山恵里でした。負けです。バカにする人、バカにされる人、どうせならバカにされましょう。悔しい涙も嬉しい涙も。福島テアタの新春初売り、ご来店で福袋、新車ご成約なら選べる家電に旅行券が当たるダブルチャンス、さらにリモートスタート半額、スライドドアなら指定ナビとセットでナビ代5万円分プレゼント。お得な新春福金利も。福島トヨタ新春初売り開催中。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。